今日はマルコの福音書第11章20節から33節です。このところではキリストの権威が語られています。20節を見ますと、イチジクの木が根元から枯れていたと出てくるわけです。これは先にイエス様が葉の茂ったイチジクの木を見て何かあるか見に行かれたけれども、実が一つもなかった。そしてそのイチジクに対して今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにと言われたわけですけれども、なんとそのイチジクはもう根から枯れてしまっていた。実が実らないイチジク、それは何の役にも立たないものであるわけです。そしてまた神殿で物を売り買いしている、全く神様の御心から離れてしまっている、そういうものに対してイエス様は権威を持ってご自分の働き御業を表される方であるわけです。弟子たちはその枯れたイチジクを見て驚いたわけですけれども、この弟子たちに言われたことは22節に、この神を信じなさいということを言われたわけです。あらゆる場合においてやはり私たちは一体何を信じるのか、何が私たちの言うなれば生きることの土台となり力となっていくのか、それはもう神ご自身が私たちに対しても力を表してくださるということであるわけです。23節のところに、山に向かって海に入れ、それはもう人間の力でできることではないわけです。それはもう神にしかできない、不可能と思われるようなそのことに関して、私たちはどうすべきか、それは神を信じるということであるわけです。イエス様はたびたび病の人たちを癒された。その時に人々はどうであったのか、ただもうイエス様を信じてイエス様のところに来るということであったわけです。そして癒された人たちに対して、あなたの信仰があなたを救ったのです、そのように言われたわけです。ですから私たちのその神様の御業が表される大事なものは何かっていうと、23節の中頃にある心の中で疑わずに、そこにこの神を信じる、もう 100% 神様に委ねていくということではないかと思います。その時に神様は御業を表してくださる。私たちは神様に求める、祈るということをするわけですけれども、24節のところに、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになりますとイエス様は言われたわけです。すでに得たと信じなさい、それは神様が自分の心の中に必ず与えてくださる、その確信が与えられるということであるわけです。12年間長寿を患ったその女の人も確信が与えられた。衣の房にでもすがれば自分は癒される、すでに得た。彼女はその信仰を持ってイエス様に触れた時にその通りになった、癒された。ですから私たちも祈り求めていく時があるわけです。でもそれは必ず自分の心の中で必ず与えられると信じているのかどうか、おそらく祈りの中に不信仰というか、祈ってるけれども与えられるかどうかわからない、そのような半信半疑の思いが出てきているのではないかと思います。必ず与えられる、そのように神様が心の内に働いて、そして確信を得るっていう時があるわけです。ですから私たちは売るまで得るまで一生懸命求めていく、 それは神様が働かれるっていうよりもむしろ自分自身がそのことを信じる、その信仰に自分の心が満たされて、そして 100% 神様がなしてくださる、信じたら必ずその通りになるということであるわけです。そして25節のところにこの許しということが出てきます。恨んでいることがあるなら許しなさいという言葉が出てきます。でもなかなか私たちは人を許すということがそう簡単ではない、いやかなり難しいということを思うと思います。じゃあこの許しの力は一体自分から出てくるんだろうか。しかしイエス様はその後に、天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。私たちはイエス様の十字架によって過ちが許された、その許しの思いは私たちの心にどれだけ働いているだろうかということを思います。1万タラント許された人が100デナリ貸しのある人を許せなかった。彼は自分がどれだけ多く許されたのか、そのことを心の中にどれだけ留めていただろうかということを思わさせられるわけです。ですから私たちも人を許せない、そういう思いにとらえるときに、まず自分自身が神様からどれほど許していただいたのか、それこそ自分が許されるためにイエス様は十字架にかかって苦しみも悩みも恥も受けて、そして命を捨ててくださった、それに勝る愛は他にはないということを私たちはもう一度思い見なければならないわけです。神様がどれほど自分を愛し、そしてまた生かしてくださっておられるのか、そのことを信じるときに私たちは許すこともできますし、すべてを神様に明け渡して神様に委ねて神様の御心に従っていくということが可能となるわけです。そしてこの時に宮をイエス様は歩いておられたわけですが、祭司長立法学者たちがやってきて、何の権威によってこれらのことをしているのですか。28節に彼らの言葉が出てきているわけです。それは15節にあった売り買いをしている者たちを追い出す、なんでこんな人たちが宮の中で売り買いしているのか、それは祭司長や立法学者、そういう人たちが許可を与えたということであるわけです。まあ、彼らは宮の中で、この神様に奉仕をし、使える、ですから彼らは当然そのところで、自分たちができるということが分かっていたわけですけれども、最初は人の便宜を図る、それがやがてはもう商売になっていって、おそらくはそのいくらかの利益は祭司長たちや立法学者たちの懐の中に入っていた、のではないだろうかと思います。ですからイエス様は彼らのその姿を見て、お前たちはそれを強盗の巣にしてしまったということを言われたわけです。神に仕える者がもう 利得を得て、この祭司長たちが言うなればもうその場所を貸してもう商売しているようなありさまであった。イエス様は彼らの言ったことに対して29節を見ると、私も一言尋ねましょう、それに答えなさい、そうしたら何の権威によってこれらのことをしているのか、彼らに問われたわけです。それは30節に、このヨハネのバプテスマは天から来たのですか、もし天から来たといえばなぜ信じなかったのか、人からといえば人々群衆はヨハネは確かに預言者だと言っている、まあ、彼らは33節に分かりません、全く優柔不断の答えをしたわけです。まあ、それが彼らの実態であった。神様に仕えると言いながら彼らは場所を提供して商売をさせ そしてもう利得を得る、もう全く誰に仕えているのかわからないような状態であったわけです。まあ、それは私たちにも問われるのではないだろうかと思います。まず自分は誰に仕えているんだろうか。神様なのか、人なのか。そして自分のやっていることが天につながれていることなのか。それとも地上だけのことなのか。私たちはまず神様を第一とし、そしてまた神様とつながり、そしてまた御心の中に私たちは従う以外に祝福を得ることはできないわけです。私たちは呪われる一軸のようになってはならない。もう形だけの見せかけは立派だかもしれないけれども、何の身もなっていない、そういうものではなくて、私たちはイエス様が言われたように、私につながっていなさい、そのことを言われるわけですし、また私たちは聖霊によるところの愛、喜び、平安、寛容、忠実、善意、柔和、自制といった、そうした身を自分自身のうちに豊かに実らさせていただき、そしてまたイエス様が喜ばれるような、そのようなものとさせていただきたいと思います。